シャクシャクシャクシャクシャクシャクシャ
ク。私桂咲之助はこの度町内会の会長に立候補する決意を固めました。
シャクシャクシャクシャクシャク。
何か記者の皆さん質問はございますか。
あ、すいません。
はい、極道新聞の南東さんどうぞ。
はい、あなたは町会費を不正に使って有馬温泉に行くつもりじゃないでしょうね。
そんなことは有馬温泉
味噌の和楽を研究会。
この番組はライブシアターナンバーベニズルにて毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
はい、今週は家主こと原瀬京子さんは、はい、お仕事のためお休みということで、いつものように、話カフェで収録させていただいております。ありがとうございます、
はい。
ね、先日は南斗さんの、
はい、
なんと講談圏に
そうなんです、ね、
やっとゲスト出演させていただきまして、
いやいや、おかげさまで本当に、
いつになったら呼んでくれるのかなと思ってたんですけど、
何回オファーを出したことか私が。
いや、何回もオファーしてくれたことはないですね。それ
もうこの日忙しいね、忙しいねんで、
その言うた覚えないです
よ。70回ぐらい断られました
ね。いやいやいやいやいや、全部嘘ですからね。1回も呼んでもらってないですからね。
18回目ぐらいやったら70回ぐらい断られたんでね、
ね、ほんで何でしたっけ、
何でしたっけ、
ね、普通先輩を呼ぶときっていうのはね、はい、大体まあ落語会とかにしても、直前に開演時間に間に合うように来てくださいって言うんですけどもね、開演2時間前ぐらいにね、盲線と金屏風を出すんで2時間前に来てくださいなんでやねん、味噌の落語研究会ちゃうねんから
そのつもりだったんですけどね一番気を使わない先輩だったんです。
いやいや、そこは気使ってや、ちょっと
同期はちょっと気使いますけどね、先輩は気使
わない。なんで、逆やろ逆やろ、先輩に気遣いてください。
不思議なもんですね。
まあね、まあね、いつも味噌ので一緒にやってますからね、
いやいや、おかげさまでなんとか、はい、いい会になったかなとは思ってますけど。
なりましたか。
はい、私、まあ、お客さんも一番過去最高の。
何人でしたっけあれ。まあ、大体まあでもいつもより多かったって
ことですよね。いつもよりちょっと多かったですね。
あ、なるほど、
本当に嬉しかったですわ。
いや、僕も普段やっぱり落語会と違って講談会のお客さんの前でやるんでね、ちょっといつもと違う感じで、
完全によそ行きでしたね笑いの花が咲きのすけ言うて
ました、ね、やかましい
よお前、
バラすな、バラすな、こらお前、人の営業をネタパクッバラすなお前
びっくりしましたね。
いやいや、そんな、まあ味噌落だね、だってそうでしょ、味噌落語研究会僕ら毎月やってるから、はい、ね、いつもお客さんは大体まあね、たまに新しい人も来るけど、まあ主に固定の人多いじゃないですか、
うん、
毎回毎回笑わないのが先の助って言うてられへんでしょ、そんな。
逆にでも新鮮でした ね、 あれね、ああ、普段見慣れてる方が、ああいう姿を見たね、
ああいう姿を、
ああいう姿、
ああいう姿、よそ行きの姿をね
完全によそ行きでしょうね、あれね、
でもまあね、千葉センタービルいいですね、あそこ。なんか
あそこは本当に、飲食街ですから地下にありまして、
近くにね、なんか打ち上げできる場所がいっぱいあって、なんか鳥取のね、地産地消のなんか和食屋さんがあって、そこで打ち上げしてましたやんか。なんか枝豆の燻製食べたでしょ、あれめちゃめちゃ美味しかったですわ。
枝豆に燻製があったって思わなかったね。
思わなかったね、あれ、
もう肉でしか食べてなかったのに、今まで。
あそこでいつもやってんの。勉強会。
あ、勉強会はあそこですね、いつも、はい。いつも違うとこ行ってるんですけどね、隣の大名線ね、豊か、
打ち上げじゃなくて
会場ですか、
はいはいはい、
会場はもうずっと変わらず
です。千葉センタービルの地下2階の、あの千葉センタービルっていうところは、あれはかなり古いんでしょ、あそこ。
もうだいぶと古いですね、あれはもう70年代にできたはずですからね。
なんか例えば繁盛亭のある天神橋筋商店街って日本一長い商店街って言うけど、
はい、
あそこも日本一長いビルちゃう。まあ、1号館2号館って分かれてるけど、
横に長いですよね、
う
ん、あれは。
だって僕ね、だからそのジョイ千葉っていうところに行こうと思って、で千葉センタービルの駅で降りたんや、
はい、
本町で降りたら、ほんならなんか千葉センタービル2号館かなんか1号館かなんかで降りた場所、
はい、
ほんでそのジョイ千葉だったら9号館って書いてあって、おー、ずらーっと歩くねん、だからビル地下がずっとつながってるから、
あ、
もうすっごい距離あったで、1駅ぐらいなんか地下つながった
の、まあ、ちょうど1駅はありますね、あれは10号館から1号館まで全部行ったら
すごいね、あれ
すごく長いです。でもそんだけお店が行さんありますからね、
呉服屋だらけやもんね、
呉服屋がまた行さんあって、そこでまた安いんですね、着物買うたりしたら
安い、
なかなかええとこなんですよ、ほんまに気に入ってですね、飲食街もいっぱいあるし、
うんうん、
食べるにも困らない、着るにも困らないね、いいとこなんですよ、そこは。
で、私がゲストに言って次は誰が決まったんですか。
まだ今のとこ決まってないですけどね、どなたにしようかなとちょっと検討中でございまして。誰かいい人いないですか。
いい人誰かいい人、あ、ちょうどなんかいい人が、あ、今いないか。
あれ、あ、どこ、うん、
どっか行きましたね、
あ、
じゃあちょうどね、あの人まだ出てないんちゃいます。
あ、そういえば出てないですね、あの人。あ、
ちょっとゲストにどうですか。
あ、いいですけどね。そう、
ちょっと、ただ今話カフェでね、今日花金の前に収録してるんですけど、ちょうどいい人がなんか今トイレから出てきたんで、ちょっと呼んでみましょうか。
なんか始まり巻いてますけどね。
今月亭太夫さん。
あ、どうぞどうぞ。
おはようございます。
よ俺が落語か、お前らにあるのか覚悟が、月亭太夫です。よろしくお願いします。
お願いします。早速ラプゴで来ていただきましたけど、
今時の人はおまへんいう感じですけどね。
逆に今時の人ちゃ う, あのう、ね、ちょっと待って、今の会話おかしいで。あのな、なんかラップで喋りかけてきた人に、今時の人はおまへんっていう、あんたの会話、
日常
会
話おまへんって
もう、もうちょっとおかしいわ、もう世界が。もうついていかれんわ、俺もう。俺が一番普通やわ。
今日は頭にタオル巻く人なかなかいない。
ね、
頭にタオル巻いてスムーキーのシャツ着てる。
スムーキーのシャツ着てね。
いや、この後花金なんで、ちょっと早めに来て、やっぱ話カフェすごい落ち着きますんでね。
そうですね。
ゆっくりさせてもらったんですけど、いいですか、出させていただいて。
ぜひぜひ出ていただきまして、あの今太夫さんのね、ことをちょっとオファーしたいなっていう南斗さんが言ってて、
僕さっきトイレなんか聞こえてますけど、そんな一切言っては
れ。言うてた言うてた、
あんた出したらみたいな無理な振りが
あんた出したら
聞こえとった、出したらみたいなことを言わは
っきり。いや、もうじゃあ南斗さんね、落語の友達がいてないのよ。
いや、それは僕だって呼ばれたら、それいつでも出させていただきますよ。
そうそうそう、あのちゃんと美味しい打ち上げついてるから。
不安はほんまに講談の会っていうのは雰囲気が違うもんなんですか。
いや、そうでもなかった。
そうでもないでしょ。
僕行った感じやとすごくよく聞いてくれるし、なんやったら普段の枕みたいなエピソードがやっぱりもう落語界だとなかなか使えないじゃないですか、もういつも喋ってるから。
外向きやから、
外用のね、ガチ
ガチの絶対鉄板の滑り
用
がない、もう
何百回は言ってないけどね。逆にだから世間、最近のあったこととかも話したし、
はい、
あの僕の講談師さんのリスペクトしてることとかね。
あ、いいっすね。
そうそうそう、僕はあの南北先生の講談聞いた時に衝撃を受けたんで、その話とかさせてもらったんですけども。
それ間違ってなかったですか、兄さんから、なんと兄さんから聞いた。
ああ、それ もうちゃんと、しましたよ、
すごい。
それも
講談師の先生って結構繁盛亭に出たら爆笑取るはんねやんか。
あ、そうなん
ですか、ね、そう、やっぱ普段の講談会と予選の時とやっぱちゃうねやっていう。
逆にその時の方が講談師にとってはよそ行きですからね。
あ、なるほどね、
ちょっとでもあれなんですか、気合いを入れたりとか、あ、落語会やからちょっとやり方変えようとかって思われたりする。
あります、それはもちろん、場によってね、やっぱり雰囲気がありますから、ね、あんまりガチガチにできないですからね、逆に。
で、まあ最近、
はい、ね、
ツイッターでも話題になってますけどね、
はい、
あの一宮市の、
あ、愛知県の、はい、
はいはいはい、あの、まあ、とある、まあ、今この段階というか、このラジオでは、
はい、
まあ、ご本人の意見はちょっと置いといて、
はい、
私の考え方として、まあ、アマチュア落語家というふうにさ
せていただきますけども、まあ話整理するというか、あの、はい、元その、落語家についてか、お弟子さんだった人が、
そうですね、
もう今はもう破門になって、
そうです、そうです、そうです、完
全に、まあ、フリーと言いますかね。
そうですね。で、まあ、あのフリーになるっていうことは、
はい、
あの神、まあ、我々のセンスから言うと、
はい、
まあ、例えば今松竹芸能に僕所属してますやんか、で桂春之助一門です、
はい、
でこれはまあ師匠がたまたま松竹芸能に入ってて、で私もその師匠の修行3年明けたら、
はい、
自動的にその松竹芸能に所属させていただいてると、
うん、
でも、まあ、その松竹芸能から離れて、例えばそうですね、まあ、東京の落語協会に入るのは無理ですけども、
はい、
何かのタレント事務所に所属してとか、どこにも所属せずにフリーでやる、ね、それも大阪を離れて、
はい、
それこそその一宮市でやるとか、そういうことは、まあ、全然あり得るんですよ。ただその所属事務所を離れるのは自由なんですけど、
はい、
一門を離れるということはできない。
そうですね、もうその時点で、まあ、我々にしたらもう落語家ではなくなるということですもんね。
講談師もなくなる。
講談師も同じくです。それはもちろん。
そうです、そうです、そうです。これはまあ、そういうことなんですよ。で、はい、その、まあ、今話題の司馬隆法師、
その方は結局その市のどっかにクレームを入れたんですね。だから対応がなんか悪いと、まあ、仕事そこで仕事したけども依頼されたかなんかで、でもなんかあまりに自分に対して存在 なんか対応だったということでちょっと訴えているというようなところなんですね今。
そういうことなんですよ、
ね、
でまあ単純な話でその依頼を一宮市から受けて、はい、でその電話の対応が、まあ、その縛り方針に対してすごい失礼があったと。でその抗議をしたところ一宮市からもうあなたのことは二度と雇えませんのですいませんでしたというのは失礼な文面が送られてきたと。で確かにこの一宮市が送った文面に確かにその文章を読むとすごい失礼やなとは私も思うんですけども、
まあ、問題は そこじゃなくてもうこれから落語家かどうかを呼べるということで呼べるかということですね。
そうなんですよ、ただそこの問題に関してはその一宮市 その職員の送った文章は大変失礼やと思うんですが、ただその、まあ、柴隆法氏はプロフィールで自分のことを落語家やというふうに、まあ、明言されておりまして、でその春風亭柳梢師匠に昭和59年入門して、で、その小吉春風亭柳王の名を得て19年2代目柴隆法襲名って書いてあるんですけども、このプロフィールの中に破門になったとか、まあ、フリーとしてフリーの落語家、まあ、フリーの落語家と言ったらおかしいですけども、アマチ、破門になった後に、まあ、アマチュア落語家として活動中とかそういうことを書いてたらおそらくですよ、
はい、
まだギリギリセーフやと思うんですよ、ただこの人自分でプロやって言い切って仕事を取ってるっていうところが、まあ我々からしてはおかしいのではないかと。
でも言ったらその肩書きにしがみついてるわけですね。
そうそうそうそう。
答えたらいつまでもしがんでもイカのスルメのようにしがんで。
まあそれはちょっとそこまで私言うてませんけども。
イカのスルメのようにしがんでるんですよ、だから。
そうですね。でおそらく一宮市としては
そういうことです。
もともと予算がそんなになくて、であこの人まあ言うたら悪いですけどアマチュアかなと思ってちょっと悪いけど本名出てくれるみたいなこと言うたんやと思うんですよ。
落語家で痛いんですね。
まあ、いいとは思うんですけどもね、ただやっぱりそれやったらちゃんと自分の素性を明かした上で活動されるのがやっぱり正しいことかなと僕は思うんですけども、ただ思ったよりこれがツイッターでこの事件が盛り上がってましてね、東京の立川志らく師匠なんかはあなたは立派に活動してるんだからもっと自信を持ってやってくださいよっていうふうになんか励ましのツイッターとかも
してはったんで、なんか思わんところですごい有名人になりましたね。
そうですそうですそうです、
ね、これがきっかけでバーッと一気に売れるかもしれない
かもしれんね。炎上ビジネスかもしれない、
ね、いや
これ
いいね、僕らもやりましたよこういうのね、ビジネスですよこれ。
じゃあまずどっかからナントさんにすごい失礼なことを言ってもらって、でナントさんがそれに切れるっていう、
そう何が笑いの花か酒の気じゃあんたらか
もしれない。もうナントさんの会には二度と出ない
んで、
もう出えへん
の。また出てください森さん。
いやいやいや、もう
お世話になったんです。
いやいや、まあ、もう出ませんので。ね、7月31日に柴隆法独演会 in 大阪ってやるらしいです。
ほんまですか、行きましょう。
クレ大阪ね、
行きましょう。
やじとばきましょう。クレ大阪2階和室、7月31日
クレ大阪
開演14時。
新大阪ですか。
そうですね、料金
めちゃめちゃ人の宣伝してる
やん。参加費は1名様2000円だそうでございますので
、あ1000円にそのところ
暇な方はぜひ行ってみてください。
ちょっと、偉い会に呼ばれてる
んじゃない、まあ、せっかくですからもね。
いやまあ一番だってエセ落語家じゃないけど一番怪しい人やもん太陽さん。
おい誰が落語家もどきやちゃんと言ってくれ。
え
正式な落語家もどきやちゃんと言ってくれ。
いや俺さ、ちょっとこれ落語みたいな、なんかこうことをね太陽の落語見て言うてる人もおったし、
誰やそれ。
そう某ポッドキャストで。
いやいや誰や
それ。ちょ
っとそう僕言いません、
場外乱闘始まってるこれ。
そんな僕何も言わないですよ。僕はもう落語かと思ってますから。
いやそれはでも、ね、結構言われ慣れてますからね。
俺でもね、太陽は落語やと思う。
ほんまですか。その定義付けが確かに難しいところありますよ、だから座ってたら落語家とも言えるし、きっちりやらんと落語じゃないとも言えるじゃないですか。
そうそう、太陽のかっこいいところはだから、
顔以外でね、
顔以外で、顔しかないわごめん。顔しかないわごめん。
ほんまにこれ知らん人が ね、太夫で検索して出てきた写真画像わーって Google 検索で、
あ、じゃあ今日ちゃんとツイッターじゃないわ、
あのみ
そらくのホームページにちゃんと今日今の写真と並べておきますんで、
ボケだってちゃんと言ってください兄さん、そこは乗らないで。
やっぱりね、ネオ落語って言って、じゃあ、まあ、いわゆる宗教でいうところの教祖みたいになってやってるやんか。
宗教で言わねえよ。
はい、そうです
ね。なんで宗教で宗教で言うんでしょ。もうちょっと他のもんで言いますけど。
いや、俺そんなんかっこええなと思うもん。
宗教は
それそのまま持ってんのっていうイメージもありますけどっていう話じゃなくて、宗教の教祖っぽくてかっこいいなって
。そういや、かっこいいやん、これ
なんというひねりの競争感に憧れてあったんですね。
そう、そういうことやな。はい、それでは次回の味噌の落語研究会の告知をお願いします。
はい、次回の味噌の落語研究会第28回、は7月21日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-lakugo.com info@misono-lakugo.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-lakugo.com、 皆様からの温かいメッセージお待ちしておりま す。
はい、といったわけで本日の味噌の落語研究会はこれにてお開き。また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道なんとでした。